お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜のインタビューはシドニーのタウンホールにある日本食テイクアウェイのお店もみじのオーナー青木明さんにお話を聞きます。青木さんのお店もみじは昨年9月に開店30周年を迎えました。これまでの30年を振り返る形でお話を聞きました。
まず30周年ということで、昨年ですがおめでとうございます。
ありがとうございます。去年の9月でしたね。もうあっという間に経ってしまいましたが、
パンデミックの中で、
そうですね、まあどんな形でね迎えられるのかななんて思ってたんですけど、まさかねああいう形になってしまったとは思わなかったんで、でまあしょうがないですね、
どうやってこのコロナ禍を乗り越えてい
らしたでしょうか。はい、乗り越えたっていうかね、結構うちのシティは被害が大きかったんですよね。働いてる、働きに来る方がもうみんな家でね仕事になってしまったので、本当に開店休業みたいな感じになってしまいまして、でシティにも車も人もほとんどなくてね、
そうでしたね、
これがシティかっていうような感じでしたけれども、まあいろいろ私もねついてることはありましてね、実はうちのビルがね数年前にシティカウンシルに、売り渡されたんでね、ビルの持ち主はガバメントなんですよ。
なるほど。
家賃の支払いとかもちょっと融通聞かせてもらったりとかですね、あとうちのお店で、今働いてる方がちょうどジョブキーパーの、ね、資格を取れる方が一人いましたのでね、
はい、
そのジョブキーパー出てる間給料面でもかなり助かりましたし、あと、まあ、もう一人スタッフ今戻ってきてもらった子がいるんですけどね、まあ、日本にコロナの間も帰らないで、それでこっちに留まって、またちょっと忙しくなった時に声かけたらね働いてもらって、まあその3人でやってるんですけども、まあいろんなところでやっぱついてるなと思ってます。
どうでしょうか、まだまあ1年少し経って、
本当に大変なのはね、まあ今ジョブキーパー終わりましたけども、これからだと思いますよ。家賃も普通に戻りますのでね、まあお客さんもおかげさまでね、以前近くは戻ってきましたけど、まだ以前のようにはなっていませんので、まあ、これからですね、
30年間振り返ってみて特に思い出に残っていることってありますか？
思い出ですね、やっぱりケータリングの仕事を結構してまして、
はい、
そのなんかお店で働くよりなんかこう仕事内容も違ったりしてね、そういうのを結構印象深く覚えてますね。ツアーのお弁当ですとかね、催し物に出て屋台で焼きそば作ったりとか、
はい、
まあ、出張料理とかですね、なんかいろいろやりましたんで、そういうのが結構楽しかったなっていうのを覚えてます。そのね、ケータリングオリンピックがね、シドニーオリンピックが決まった次の年ぐらいからね、シドニーマラソンっていうのが始まりまして、
はい、
その時になんか日本のそのマラソンする選手がホテル10カ所ぐらいシドニーに来てね、
はい、
なんか朝におにぎりお弁当をね配達したことがあって、それが、はい、まあ、当時土曜日、まあ、グロセリーショップに卸す弁当とランチデリバリーもあったんで、朝の6時から働いてるわけですよ、
はい、
で土曜日の夕方ぐらいからね、いろんなホテルにこう時間差でもう30個40個こう配達していくわけですけどね、それがね結局次の日のお昼になんか確かにオリンピックパークの方に最後豚汁をね運ぶで終わりだったんでね、24+6、まあ、30時間ぶっ通しで働いたことがあったんでね、それは結構思い出深いなと思っていますね。
それは大丈夫でしたか、その後は。
もうやるしかないんでね、もう最後ね、豚汁そのまだ建設中のね競技場に運び終わった時はね、もう自分がもうゴールインしたみたいな気持ちになってね本当に終わったみたいな感じだったんですけどね、結構ツアーのお弁当っていうのはね、もう本当夜中とか朝とか楽しいんですけどね、まあ大変なところもありますよ。
30年前というと、まだ2000年のシドニーオリンピックが始まる前ですので、日本食自体がそれほど普及して、
ね、
はい、いない時期だと思いますが、
日本人のお店、日本食レストランっていうのが、まあ、ジャパレスがちょっとキングスクロスの方とかね、ボンダイとかノースシドニーとかそういうところにたくさんありまして、 アマルイシティにはこういう安いお店は一軒もなかったんですよ、日本人がやってるお店は。
うーん、
ですから、まあ、場所を決めたのはそういうこともありますね。
なぜもみじをオープンすることになったんでしょうか。何かきっかけがあったんですか。
そうですね、やっぱり僕は小さい頃からね、海外に憧れてましてね、
はい、
それで、まあ、実家が新聞販売店なんですけど、東京にある、
はい、
それで日本中から東京の大学に行く学生さんたちが集まってきて、で4年間終わるとなんか新聞社のお金で海外に行くんですね。で小さい時からエアポートとかね、はとばとかこう見送りに行くんですよ、うん、で、まあ、ずっと飛行機を見送ったり船見送ったりしてね、そのもう海外行ってみたいなっていう気持ちがすごい強かったんですね。でそれで、まあ、25歳の時にワーキングホリデーでね、海外行けるっていうのを知りまして、それで一番最初に働いたのがね、今ゴールドダルマをやってる静香さんっていう方なんですけれども、はいはい、でそこのお店で働いた時に、海外にただいるだけでもすごいことだと思っていたのがね、2つ上の静香さんはね、そこでビジネスやってたんですよね。それでね、この人はすごいな、これはすごいな、自分じゃもう夢の夢みたいなことを実際にやってるなと思っていたんですけれども、それと同時にもしかしたら自分でもできるのかななんて思い始めたのがきっかけですね。
開店当時から今の場所なんですか。
そうですね、もう今の場所でここだけですね。やっぱりキッチンでしか働いたことなかったんでね、全然うまくいかないわけですよ、うん、で最初のうちはね、他店舗化っていうんですか、お店を増やしたいなとかね、いろいろ考えてたんですけれども、はい、まあ容量も頭も悪いんでね、あんまうまくいかないわけですよ、うん、で結局考えてやったのが、もう朝から晩まで一生懸命働くことを時間をかけるっていう、もう一生懸命働くかける時間ですね。もうそれをただひたすら今もやってる感じなんですけれども、まあ親にね、こっちに来るときに言われたんですが、自分で選んだ道なんだからね、大変でも頑張りなさいよと。で、まあ、それは母親に言われて、で父親の方には、まあ、地道にコツコツと人に喜ばれるような仕事で頑張んなさいと、そういうふうに言われたことがねあったんでね、やっぱその言葉今も大事にして経営してますね。
何がその青木さんのその頑張る気持ちっていうのを支えてるんでしょうか。
やっぱり僕は後がないんですよね。テイクアウェイショップで潰しが効かないじゃないですか。だからね、もう崖っぷちにいるのと一緒で、もうあとここで頑張らないともうね、自分の人生失敗しちゃうからね、もうとりあえずもうやるしかないって感じでやってますよね。あとさっき言いましたけど、親の言葉をね大事にして、まあ親もね、東北の方からね、まあ、東京に出てきてね、やっぱ同じ気持ちだったと思うんですけども、自分で選んだ道っていうのとね、地道にコツコツっていうのでね、
はい、
で、まあ、親が言ってたのはちょうどね、田舎から東京に10時間その当時は10時間かかったっていうんですよ。でお前もオーストラリアに飛行機で行くのも10時間だろうって、同じ気持ちで頑張れって言われましてね、やっぱりそういう気持ちで、まあ、回転資金もね、まあ、返しましたけど、親から借りたっていうのもありますしね、もうやらなきゃいけないっていう気持ちで、やってましたね、今もそうですけど、もともと食いしん坊っていうんですか、もう食べるのが大好きでね、まあ、この商売やってるんですけども、仕事してるんですけども、うん、まあ好きだからね、長い時間も働けるしね、いろいろこう混ぜたりするのも好きで、結構メニューアイデアとかもね浮かんできたりするわけですよ、好きなことだから、
はい、
まあ、そういうのが良かったのかなとも思ってます。
まあ、30年間こだわっていることっていうのは何かありますか。
こだわりですか、
はい、
まあ、日本人の方にね食べていただいて納得する味っていうんですかね、日本人の人が食べても大事な大丈夫な味、そういうのを考えてやってますね。です、あと外人の人にも日本食もっと知ってもらいたいなっていう気持ちもあってやってます。なんか当時からね、昔から日本食っていうとやっぱりお寿司とかしゃぶしゃぶとかね、はい、そういう感じのものがほとんどで、なんか今でこそね、日本にみんな行ってる人が多いからね、細かいメニューとか知ってますけれども、あんまりみんなが知らないようなね、まあ、うちで出してるのも、まあ、おみそばとかね、味噌カツとかね、
うん、
なんか出してますけれども、なんか今までなかったような、そういう普段日本人が食べてるようなものを知ってもらいたいなという 気持ちでもやっています。
特に人気のあるメニューとか、ずっと30年間続いてるメニューとかっていうのはありますか？
やっぱり唐揚げ人気ありますね、うちの店だとあと最近ではやっぱりラーメン強いですね。でラーメンとか、あとカツカレーですね。カツカレーはなんかここ10年ぐらいは結構オーストラリアの方も大好きでね。
メニューは最初の頃からあまり変わらないですか？それとも、
そうですね、メニューはどんどん増えてますね。そうですね、昔に比べたらかなり増えてますね。その他にホットバーに料理並べてね、はい、そこから好きなおかずを3品選んで食べられるっていうコンビネーションっていうのがあるんですけれどもね、そのホットバーには料理がだいたい15種類ぐらいいつも作ってありますのでね、日替わりになっていろいろゴーヤチャンプルだとかね、クローズチキンとか麻婆豆腐とかいろいろありますね。だいたい半分以上のお客さんはそのコンビネーションを頼まれてますね。
お料理の仕事は日本にいた頃からされてたんですか？
そうですね、日本にいる時は、中国料理店で働いてまして、それだから、日本食とは全然違うんですけれども、逆にね、ホットバーにいろんな料理を作るときにね、和え物とかやっぱりおひたしとかではやっぱりダメなんですよね。だから中国料理やっててね、いろんななんか最初の頃酢豚だとかね、いろいろ、麻婆豆腐とかいろいろ出してますけれども、中華をやっててすごい良かったなと思ってますね。それも生き残れた理由の一つかなと思っています。自分でも30年ちょっとねびっくりしますけどね本当ただ本当に立ってしまったっていうだけでね、もちろん最初からこんなにやろうとは思ってませんでしたしね、本当にね、でもお客さんがねみんな変わらず来てくれてるからありがたいですよ。それと僕のね気がつかないところでね、多分いろいろね助けられてきたから続けられたんじゃないかなと もちろん思ってますし、本当に周りの方に感謝ですね。
もみじのオーナー青木明さんでした。青木さんはこれからのもみじについて、これまで通り努力を重ねつつ、今後は場所を変えて平日のランチだけではなく夜や週末にも料理を提供できるようにしたいと考えているそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。